それでは今日の聖書の箇所を朗読させていただきます。創世記、15章の1節から21節までを読みいたします。創世記15章の1節から21節まで。それではお読みします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのアリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向き合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものではない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼の仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモル人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて日は沈み暗くなった時、その時煙が立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモル人、カナン人、ギルガシ人、エブシ人を、はい、以上でございますね。今日は神の一方的な愛という題で近藤先生からメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
5月のように少し肌寒いですけれども、心からの礼拝捧げていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。今日私たちを御前に集めてくださり、心より感謝申し上げます。あなたの皆を賛美礼拝できるこの特権を感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、どうぞあなたの聖霊が語る者にも聞く者にも働いてくださって、主よ、今日あなたがこの箇所を通して語られようとしている御心を私たちが悟ることができるように、あなたが豊かに助けてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんパワーポイント大丈夫ですか？見えますか？見えなかったら移動された方がいいと思いますが、今日はアブラハムの 生涯に関するメッセージの4回目です。で、15章の1節のところにこれらの出来事の後っていうふうに書かれてありますけど、こういう書き方聖書はよくしてるんですけど、何がじゃあこの前にあったのでしょうか。少し復習してみたいと思いますけれども、13章では一緒に移住してきたアブラハムとロトの持ち物家畜が増えすぎて一緒に居づらくなった。そして、アブラハムはロトに優先権を与えて土地を選ばせた。ロトは視界の南部にあるソドム・ゴモラの地区に居住することになり、アブラハムはヘブロンを中心とするカナンに居住しました。そして14章ではメソポタミアの連合軍との戦いにアブラハムは勝利を収めて、ソドムの王の貢ぎ物を退け、そしてメルキゼデクの祝福を受けて、そして10分の1を捧げたという、素晴らしい信仰の足跡を残したという、そういう出来事です。そうしたことが13、14にあったわけです。そして今日の15章に至るわけです。そして創世記の12章の1節ですけれども、これがアブラハムがカルデアのハランから旅立ってカナンに旅立つきっかけとなった神様からの呼びかけの言葉ですね。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい、というこの言葉に促されてハランの地を旅立ちました。で、実を言うとこの後神様は繰り返し繰り返し同じような言葉を用いて約束の言葉を繰り返しておられるんですね。で、調べてみるとトータルで7回約束を語ってるんですが、今日の15章にも出てくるんですが、今日の15章は実は4回目なんですね。そしてこれらの神様の約束を整理すると次の3点に絞られます。パワーポイントをご覧ください。アブラハムに子供が与えられて、その子供が増え広がり祝福されるという子孫繁栄の約束、1番目。2番目はアブラハムとその子孫にこのカナンの地が自分の国の領土として与えられるという国土獲得の約束。そして3つ目の約束はアブラハムの信仰によってその子孫からイエス・キリストが生まれてきて世界中の全ての国民が祝福を受けますよ、これを万民祝福って言葉で言い換えたんですけれども、この3つの約束が繰り返し繰り返し7回、アブラハムの耳に届くんです。でもこの3つ目の2000年後にアブラハムの子孫からキリストが生まれて世界中の人がキリストを信じるようになるっていうこのところはアブラハムの眼中にないというか、アブラハムの想像を超えるものというか、彼にとって思い巡らすことはほとんど無理であったと私は思います。今日の時点でアブラハムの心にかかっているのはこの最初の2つの約束です。アブラハムはこの時点でこの2つの約束に関して葛藤がありました。それはこの1番目も2番目もまだ実現していなかったからなのです。皆さんにも何かまだ実現していない神様からの約束があるのではないでしょうか。それが心にかかっている、そして時間も経過している、神様はその約束をどのように約束してくださるのだろうかと思い巡らせている方もおられるのではないかというふうに思います。アブラハムが気にかかっていた一番目のことは子孫に関することでした。アブラハムが最初に神様の声を聞いて出発した時75歳でした。そして今日の 15章では85歳になっているので10年が経過しております。で、創世記の15章のところですけれども、2節3節もう一度お読みしますね。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私には子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。この今お読みしたあのアブラハムの神様への応答の言葉の中に、彼の心の葛藤を読み取ることができます。カナンの地に来て10年が経過し、それまでの歩みを神様が祝福してくださって、家畜も富もまたしもべたちも増えました。しかし子供がいなければ何の役に立つのでしょうか。聖書の中に不妊で悩む例がたくさん出てきます。イサクもそうです。ハンナ、そしてバプテスマのヨハネの両親、まあ、そういった人たち出てきますし、私もかつて牧会をしていて、子供が与えられるようにと共に祈ってきた夫婦が何組かおられました。アブラハムのご夫妻と同じように、年齢が高くなればなるほど子供を望むの可能性が低くなってきます。まあ、そうしたご夫婦と共に乗ってきて、奇跡的に子供が与えられたケースもありましたし、子供がいないというライフスタイルが私たちにとってはベストなのだと受け入れられたケースもありました。でもいずれにしても非常に真剣でかつデリケートな問題であるというふうに私は思います。でも今日のアブラハムのケースはとても特別なんですよね。なぜかっていうと、異国に自分の家族だけで住んでいたわけですよ。自分が子孫を残さなければ後が続かない、お家断絶。何のためにこんなに遠くまで旅してきたのか、移住してきたのか。神様の約束はどのようにして実現するのか。こういう問いかけがいつもアブラハムの心の中にあったんだと思います。そういう中で、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうかというところまで来てしまいました。ダマスコのエリエゼル、カナンに来てから与えられたしもべですけれども、アブラハムが多分大切にしていたしもべでありますけれども、血縁関係はありません。自分たちにもはや子供が与えられる可能性はないので、このしもべを後継ぎにしようとアブラハムは考えました。アブラハムの限られた頭の中で得られた解決策でした。これが、子供のに与えの関することがアブラハムの一つの葛藤で、もう一つの葛藤は国土の獲得に関することでした。19節から21節のところ お読みしませんけれども、いろんな何人というふうに書かれてありますけれども、これはカナンに住んでいた先住民のリストです。使徒の働きの7章の4節5節を見ると、一緒に読みましょうか。はい。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地になりましたが、ここでは足の踏み場となるものさえも相続財産として彼にお与えにはなりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。 新約聖書で、ね、きちっとこう、まあ、あのパウロは使徒の働きでこれもう一度把握されているわけですけれども、足の踏み場もないっていう言葉を使っています。アブラハムはよそ者として移住してきたわけです。肩身が狭かったと思うんですね。異民族の中に住んでいた、そしてアブラハムとは別の神々を信じる人々に取り囲まれていた、まあ、そうした中で、絶えず緊張を強いられていたのではないかなというふうに思います。アブラハムは確かに神様によって導かれてこのカナンの地に来ました。しかしその地は問題のない場所、ユートピアではなかったのです。ですからこの土地がいつか自分のもの、あるいは自分の子孫のものになるということが信じられなかった。そこでアブラハムは神様に証拠を求めたんですね。8節お読みします。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。このアブラハムの神様への応答のどのように皆さんこう感じられるでしょうかね。こう神様に食い下がっていくっていう、そういう力強さを感じることができます。そして先ほどもお読みしました3節のところにアブラハムはご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、あなたが、ここでも神様にこうなんて言ったらいいんですかね、あなたが してくださって約束だから責任取ってくださいみたいな、そういうこう強い訴えを読み取ることができる。こうしたねこの3節とか8節とかを読むと、アブラハムにこう神様の約束を信じきれない生身の人間としての弱さと同時に、それでも神様に食い下がっていく信仰の姿勢っていうのは、その両面を見るように私は思うんですね。これは私たちにも適用できるかなと思うんです。神様が聖書の御言葉を通して私たちにはっきりと語られていることってたくさんあると思うんですが、例えばそのうちの一つ、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとはっきり書かれてあります。でもなかなか信じきれない、委ねきることが難しいと感じておられる方もおられると思うんです。アブラハムも約束がもう繰り返し聞いてたんですけれども、状況の厳しさに圧倒されて主の御手が感じられなくなってしまっています。でも今日の箇所を見ると、それでもあなたが約束してくださったことではありませんかと神様に迫っていく姿勢、諦めない姿勢、このアブラハムの姿勢にこう私たちは励まされて、私たちも信じる方にかけ続けていきたいと私は思います。このようにして、神様の約束を信じることが、あるいは信じきることができないアブラハムに対して神様は3つの励ましを与えてくださっています。まず1番目に御言葉を通してですね、15章の1節の後半を意味します。アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。アブラムってなってますけど、後でこのアブラムという名前がアブラハムに変わっていくので、同じ人物のことです。恐れるな、聖書の中に繰り返し繰り返し出てくる表現です。私たちの目から見て信仰のスーパーヒーローと思われるような人たち、今日のアブラハムもそうです、モーセもヨシア、イザヤ、そして イスラエルの人々に向かって、神様は繰り返し繰り返し恐れるなと語られています。なぜでしょうか。それは神様が人間が恐れるものであることを知っているんですね。いろんな状況の中で物理的な精神的なあるいは霊的な危機の中で、あるいは難しい人間関係の中で、その中で私たちに恐れが生じること、そしてこの時もアブラハムの中に恐れがあったので、このように声をかけ励まされたのです。神様の回答は、私はあなたの盾であるという回答でした。盾ですね。これは攻撃の武具ではないんですね。防御の武具です。槍とかでこうね、攻め込まれた時に自分の体を守るものです。プロテクトするものです。で、神様が盾であると言ってるわけです。それは自分で守ろうとしなくてよい、私があなたを守る、有限の自分やあるいは他の人に頼れば恐れは来ますよ。だから全能万能の方に委ねなさい、何があってもあなたを守ると言われる方に信頼しきることがアブラハムにもそして私たちにも求められているのです。神様は二つ目に自然を通してアブラハムを励ましています。海や山や森や草花を見て励まされる体験を皆さんされていると思います。神様は自然を通しても語られています。イエス様も空の鳥を見よ、野の百合を見よと言って、当時の人たちを励まされました。この時アブラハムとサラは二人で天幕すなわちテントの中にいて、こんな話してたかもしれないんですね。神様の声を聞いて遠路はるばるここまで来て、もう12年になる、私は85歳でお前は75歳、もう子供は無理だ、もう故郷に帰ろうかと煮詰まって話し合っていたかもしれない。で、そんな中で解決の道は私たちのしもべあのエリエゼルしかないという結論に達してしまったのではないかというふうに思います。アメリカの道路標識にデッドエンドっていうのがあるんですね。これは行き止まりとか袋小路っていう表現なんですけど、まあ、このサインがあると、この先は袋小路ですよ、この道は途中で終了してどこにもたどり着けませんよっていうことなんですけど、アブラハムの場合はこの時、まあ、デッドエンドですよね。人生の袋小路、先行きが見えない、もう光が全く見えない、解決の方法が見えない、そういう状況の中に置かれていました。かつてドイツ人の宣教師がメッセージの中で語っていたんですけど、彼自身も、まあ、具体的にはもう覚えていないんですけども、非常に難しい状況に置かれていて、まあ、本当に八方塞がりの状況の中にいた時に、このアブラハムへの神様の語りかけによって非常に励まされたという話を本当に覚えています。四方壁で取り囲まれていて、どこにも出口がない、前も後ろも右も左もどこも全部塞がっているって、その時に神様は、ね、空を見上げさせたでしょ。ドイツ人の宣教師が言ったんですよ。天を見上げなさいって、天は開いてるじゃないかって、全部四方八方塞がってても天は開いてるって。神様はアブラハムに天を見上げさせた、ね、すごいですよね。この そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。神様ってロマンチストだなって思いますよね。ね、わざわざアブラハムを外に出して空の星を数えようって。なぜ空の星を数えさせたんだと思います？それは数えることができないからですよ、人間には。ね、無理なことなんですよ。これはどういうことかというと、人間には計り知れないような恵みで神様は満たしてくださるっていうことなんですね。私たちの考えや想像や予想や思いや、あるいは直感を超える大きな恵みで私たちを神様は覆ってくださると語られている。アブラハムにも語られたように、私たちにも語ってくださっているのです。三つ目に、神様は契約の儀式を通してアブラハムを励まされました。9節から11節をもう一度お読みしたいと思います。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の親羊と3歳の牡羊と山鳩とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。非常に不気味な感じしませんか？これはどうもですね、当時の中近東で頻繁に行われていた儀式の形らしいんですね。雌牛と牡羊と山鳩とその雛が裂かれて、その二つに分けられた裂かれた動物の間を契約の当事者が両方とも通る。ね、私たちもほら、家の契約書とかするときにオーナーとテナントが両方とも捺印したりサインしたりする。ですからこの儀式では本当は契約する当事者両方がこの裂かれた動物の間を通らなければいけなかった。これは裂かれた動物が元は一つであったように、この契約によって私とあなたは一つのものとされる。そして怖いんですけど、違反した場合はこの動物のように八つ裂きにされるっていうのがあったんですね。そして17節見ると、さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどに燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎたと書かれてあります。かまど、松明がその引き裂かれた動物の間を通り過ぎていく。こことても大事なところですね。で、この松明、かまどっていうのは神様の臨在の印なんですね。これはどういうことかっていうとね、先ほど普通はこれはその契約の当事者が両方通るって言ったでしょ。でもここでは神様だけが通っているんですよ。アブラハムはその裂かれた動物の間は通ってないんです。神様だけが契約書にサインし、アブラハムはサインしていない。一方通行の契約です。非常に不自然な契約なんですけれども、ここに霊的な深い意味があります。これはちょっと後でもう一度戻ってきますけれども、その前に13節から16節のところをちょっともう一度読みします。ですね、16、ちょっとすみませんね13節からですね。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は 自分たちのものでない国で寄住者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。これは深い眠りに襲われたアブラハム御神様が語られた言葉なんですけれども、13節に400年という言葉があって、彼らのものでない国っていう表現が出てくるんですが、これはエジプトのことを言ってるんですね。エジプトで実際はイスラエルの民は430年滞在してたんですが、ここで400年って出てきてるのは概数で表現されたんだと思うんですね。ですからここでイスラエルの民は400年の間エジプトに滞在する。そしてその後にイスラエルの民は故郷に戻ることができるという約束、すなわち今このアブラハムがいるこのカナンの地がイスラエルに与えられるということを言っています。そしてさらに18節から21節のところをもうお読みしますね。その日、主はアブラムと契約を結んでおせられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人を。これなかなか朗読するの大変ですね。間違えそうですけど、これはイスラエルに与えられる国土の範囲が示されているんですね。で、ここに示されている国土の範囲は確かにダビデの子ソロモンの時代に、実現するんですよ。ですからアブラハムが生きていた時代よりもおよそ1000年も後のことを予言しているんです。ですからこの箇所はちょっと難しいかなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、この契約の不気味な契約の儀式のこの中で、神様はアブラハムの時代よりもおよそ200年後に始まるエジプトでの観難時代と1000年後に実現するソロモンの時代のイスラエルの栄華を予言している。で、ここの箇所で神様が何を実は言いたいのかっていうと、いろいろ話したのでちょっと混乱してるかもしれませんけど、神様が言いたいことはこれなんです。私は確かにこの地をあなたにの子孫に与えますって、ね、他のこと全部忘れてもここだけ覚えておいてほしいと思うんですけど、あなたの子孫にこの地を与えるとコンファームしておられるんです。アブラハムが信じきれなくて葛藤していた2つの課題、子供がいつ与えられるんだろうか、この土地がいつ自分のものになるんだろうかについて、神様は御言葉を通して、そして自然を通して空の星を見上げさせて、そしてこの不気味な契約の儀式を通して、この3つの方法を通して、これでもかこれでもかとアブラハムの信仰を養おうとしている神様の側からの一方的な愛を私はここに感じることができます。さて、この今日のメッセージまとめていきたいと思うんですが、先ほどこの不気味な契約の儀式の意味についてちょっと語らなかったと思うんですけれども、その不気味な契約の儀式と6節に語られている彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた、実はこの契約の儀式と、そうです、次ですね、この彼は主を信じたっていうこの義と認められたっていうのに 同じテーマが託されているのです。6節に、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。これはパウロがローマ書の4章の3節で引用していますね。それでアブラハムは神を信じた、それが神の彼の義とみなされた、ね、この信仰義人の教理がローマ人の手紙の中で展開されていく、その原点が今日の箇所の創世記の15章の6節にあるので、とてもこれは大事なところだと思うんですね。5節6節にあるように、満天の空の星を見上げて主の約束を信じた。アブラハムはこの時確かに主の言葉を信じたのです。そしてその信仰に応えて神様はアブラハムを義と認めてくださったのです。創世記全体調べてみたんです、私今回。それでアブラハムが主あるいは神様を信じたっていう表現が他に出てくるかと思って見たら、ここしか出てこないですね。まあ、ここ読んだ時に、神様は私たちが神様を信じる方にかける瞬間を、待っておられて、ひとかけらの信仰であってもそれを大きな信仰と評価してくださるお方なのだというふうに思わされています。イエス様がからし種ほどの信仰って言われましたよね。本当に粒が見えないような小さな信仰、それでも尊いと言われた。それもここから来てるのではないかと思うんですね。私たちのうちに宿る小さなか弱い信仰を神様は評価してくださって、その小さな信仰を通して神様は大きな御業を表されようとしておられるのです。先ほどこの不気味な契約の儀式は一方通行だっていうふうに言いました。片方だけがサインする契約書は日本の社会では、人間の社会ではありえないことです。実はこの一方通行の契約は、人間の側の契約不履行はありえても、神様の側からの契約不履行はありえないということを表しているのです。皆さんね、アガペの愛って聞かれたことあると思うんですけど、無私の愛とか無償の愛、イエス様の十字架に表されている愛だっていうふうに言います。で、旧約聖書にもアガペの愛に相当する表現があって、それはヘゼッドの愛っていうふうに言われるんですが、これは契約の愛、一度愛すると決めたら何があっても変わることがない、英語だとステッドファーストラブ、まあ、ぐらつかない愛とかって訳されると思うんですけれども、ここにやっぱりヘゼッドの愛が反映されてるなって私は思うんですね。神様が一度アブラハムに子供を与える、この地をあなたの所有とすると語ったら、その約束はアブラハムの状態に関わらず実現させると語っておられるのです。だから儀式の際に神様だけが八つ裂きにされた動物の間を通られて、アブラハムは通っていないのです。実は今日は15章ですけど、16章を読むとがっかりしちゃうんですね。なぜなら妻サラの勧めに従って、アブラハムは女奴隷ハガルのもとに行き、子供を得てしまいます。そしてその後もそうなんですよね。ご夫妻とも信仰の揺らぎが見えるんです。一度はっきりと信じたと告白したのにもかかわらず、その信仰が揺らいでしまうご夫妻の姿を見てしまうんですね。でもそれはまさに私たち自身の姿でもあると思います。ここで神様の真実っていうところに思いを馳せてみたいと思います。神様がこのように一方通行の契約をアブラハムとされたのは、それは 神様が私たちの信仰に信頼を置いているのではなくて、ご自身の真実に基礎を置いて働かれているからなのです。不信仰な弱い私たちを用いて何かができるという確信が神様の側にあるのです。第二テメトの2章の13節一緒に、朗読しましょう。はい。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。アーメンだなっていうふうに思いますよね。私たちは真実じゃなくても神様は真実なんだって、この神様の真実に私たちは思いを馳せて、信仰の歩みを続けていきたいというふうに思います。そしてこの神様の真実は新約の時代十字架の技に表されています。私たちが良い行いに励んだのではない、律法を守ったからではない、私たちの人格が整えられたからでもない。さらに言うならば、私たちの信仰のレベルが神様の望むところまで達したからでもない。しかし神様は私たちが、イエス様がこの罪深いもののために十字架にかかって死んでくださったと信じる信仰によってのみ私たちを義としてくださっている。すなわち私たちを罪のないものとみなし、ご自分の子として受け入れてくださっている。このイエス様の十字架の技の中に神の一方通行の愛、そして神の真実が表されているのです。しばらくの瞑想のあと私が祈ります。そしてその後に、共に父の神の真実を賛美したいと思います。今日のメッセージに対してのしばらくそれぞれ思い巡らす時を持ちたいと思います。